青い T シャツ24時。
どうも、毎度さん。石川県の変な米農家、青い T シャツ竹本です。今回は、東京原宿の小池精米店の小池忠夫さんをゲストに2人で対談している、配信です。小池さんが新しく出す本、家の光協会出版、なぜその米は売れるのかっていう、この本のPR っていうスペシャル回にしたという感じです。それでは本編どうぞ。
よろしいですか。
あ、はい。
10代目ですか。
10代目ですね。
10代目ですか。はい、いろいろとやっぱりこう継がれるにもいろいろとね、お悩みがあったと思うんですけれども、
はいはいはい、
そうでもない。
僕はあんまりこう10代目だねとか先祖代々だねって言われるのはあんまりこう響かないところはあって。
なるほど、なるほど。
っていうのもなんかあの昔からこう、うん、創業以来継ぎ足しのなんかがあるわけでもあまりなく、でその代その代でみんな好き勝手やってたっていうところが、
そういう血筋なんですね。
あ、そういう血筋だと思います。
そうですか、10代ってすごいよね。だからそれこそ江戸時代、
江戸時代の後期まで、まで遡れたっていう感じ
ですね。あ、そういうことですね。もっともっと、まあ、それは人間だからね、もっともっと、祖先はいたんだろうけれども、生産者さんとしてはあの10代まではギリギリ遡れるってことですね。そうですか。で、いやでもほらご実家をほらね継ぐ前とか、いろいろやりたいこととかあったんじゃないんですか。
やっぱりね、あの家継ぐってことは結構ちっちゃい頃から意識はしとって、でそんなにこうネガティブじゃなかったんですよね。
あ、なるほどね。
で、僕が二十歳ぐらいの時ってサブプライムローンとかそんなのがあったりして、でなんか就職がまた難しいみたいなそんな時代でもあったので、うちはもう後継げば就職活動しなくていいラッキーぐらいのそういう感覚で最初は入ったんですよね。
でもあれでしょ、継いだ時お父様の代は結構あれですか、何やっぱコシヒカリがメインだと思うんですけども、他なんか作って。
そうですね、うちの父の代から、法人化して個人のお客さんへの販売とかも始めたのが、
お父さんないから、
はい、
あ、それは素晴らしい、
はい、ほうほうっていうところなので、で僕はこうあの入社というか就農当時から、それをどうまた自分らしくするかっていうことに意識を注げばいいっていうところだったので。
でもそれはすごいですね。じゃあ逆におじいさん代までは全量 J 出荷さん、 J 出荷とか、
そうです、そうです、
そういう感じで
出
したわけですよね。で当時はやっぱり品種的にはコシですかね。あと何があるんだ。
祖父の代になってくると、まだコシヒカリが台頭してきたあたりぐらいなんですよ、っていうところなので、どの品種がいいんかどうなのかぐらいの、そんなものだったんですけど、そこからコシヒカリ中心になって、
なるほど。
で父の代になってからはこう個人のお客さんに出荷するようになって、でそれでもやっぱコシヒカリ中心ではあったんですよね。
なるほどね、はいはい、
はい、
基本まあ、石川であれば、コシで、私が知ってるのは今であれば、まあ100万石とかあるし、
100万石、はい、
まあ能登ヒカリは加賀で作ってるのかどうか知らないですけれども、
ああ加賀ではちょっと少ないですね。
少ないですよね、はい、はい、カーマはもちろんコシがありつつ、あとは何があるのかしら。なんだろう、
石川の品種で言ったら夢みずほっていうお米があるんですけど、割と県内流通が多いかなっていうお米ですね。はいはい、
そうです、あまりこっちで流れてきてないですよね。
はい、
なるほどね、はい、夢みずほね、はい、
うん、
まあでもやっぱりコシが多くて、で個人売りが多ければやっぱりコシが多くなるんですかね。やっぱり
そうでもない、やっぱりコシヒカリが、説明がそんなにいらないっていう、
まあそれはそうですね。まあそれはそうですね、はいはい、で逆にそう言われてそういう話になってきたら100万石なんて売りやすいんじゃないですか。そんなことないですか。
100万石も売りやすいですね。
そうですよね、
はい
はい、まさにね、あれ逆に能登で作れるんですかね。
能登でも作れるし、作ってる量はそれなりにあるんですけど、
そうですね、
はい、でもやっぱ
香川が中心になっちゃいますね、
は
い
は
い、
そうですよね。やっぱネーミングからして明らかにね、もう香川ですからね能登は知らないよみたいなね怒られるかもしれないけどなりそうですよね、はい、あ、そうですか。
今すごく、石川県も、うん、JA も頑張ってやってますけどね、
はい、そう、100万石うちもね、なんか一時期デビューしたての頃、はいはい、なんか友達とみんなで、友達で米屋仲間とやるかみたいな話はあったんですけども、
はいはいはい、
なんかね、外にまだ出さないんだみたいな、
あ、そうそうそう、ね、方針として
今もそうなの、あれって
今少しずつ出してはいるんですけど、はいはいはい、やっぱり方針としては、
う
ん、県内流通中心で
い
こうっていう、そういう方針ですね。
なるほどね、はい、なんかもったいないっちゃもったいないですよね。
そうですね、
結構ね、見栄えもいいしね、特徴のある米ですからね、はい
は
い
は
い、やっぱりですか、県外に出すとやっぱりなんだろう、まあ、まず足元を固めてると分かるんですけれども、
はいはいはい、
それでも今はなんだ、県内中心ということは、だってもうデビューして相当経ってますよね、5、6年経ってますよね。
もう5、6年ですね、ですね、はいはい、
うん、なんで出さないんだろう。
細かいことは分かってはないんですけど、僕の思惑というか期待を言うと、他県との変な争いになってほしくないなという
、まあ、巻き込まれたくないということですね
その辺は本にかけるかちょっと微妙なところ
かもしれないですけど、いやでもそれ、いやでも大事だと思いますよ、これは本当におっしゃる通り。コシヒカリも多分ね、こうやって作ってて今は特裁がメインなんですか、
はい、特裁がやっぱ多いですね。
なるほどね、はい、はい、やっぱりね、コシヒカリでも同じコシでも、無農薬があったり、
はい、
安行きがあったり、特裁があったり、観光があったりっていう、そういった、はい、縦展開っていうんですかね、そういうのも多分あると思うんですけれども、そういうの結構やってるんですか。
そうですね、観光の作り方のものもあるし、有機ジャスを認証しているものも
あるんだ
あります
あるんだ
やってます
それも全部売り先決まってるって感じですか。さすがに有機ジャスは、
有機ジャスはやっぱり売り先決まってます ね、
そ,
すね、はい、
それと一般のご家庭なの、それは。
一般のご家庭はちょっとありますけど、はい、政教的な取り組みの、
あ、なるほどね、政教、はい、的な、政教じゃなくて、
政教って名前じゃないんですけど、政教、
うんうん、
だろうっていう、そういうやつですね
、まあ、要は人が集まって一緒に仕入れるみたいな感じですね。
そうです、そうです、
はいはいはい、なるほどね、そうなんだ。でもあれですよね、本当にコシヒカリもね、なんかそういった勇気もそうだけど、あ、一般のご家庭ほらに結構というか、お父様代から一般売りも始めましたよっておっしゃってましたけど、
はいはい、
一般のご家、一般売りってのは一般のご家庭というじゃなくて JA 以外でっていう意味なのかな、どういう、
一般のご家庭ですね、
ご家庭向けですか、はいはい、どうやって売ってるんですか、その自分の農場の近くにお店とか出してるとか、うん、そういうわけじゃなくて、
基本はネット販売か、地元の人は取りに来るとか、そんなのあるんですけど、そういう売り方ですね。
なるほどね。あとはじゃああれですか、道の駅とかそういうところにも、
道の駅とかには置いてなく、
あ、置いてない、
はい、
ほう、じゃあ本当にもう取りに来てもらうか、ネット通販、この2つだけで。
あ、そうです、そうです。
そうなんですか。
はい、
ネット通販か地元の
取りに来るか、まあ配達もありますけど、はい、
それどうやって宣伝したんですか、それ。
いや、それはもう口コミってところですね、はいはいはい、やっぱりお米なのでリピートされやすいっていうところもあって、うんうん、なんか広告をバンバン出してとか、そういうのはあんまりしてないんですよね。
それってですか、全体の売り上げの大体一般のご家庭向けって大体何割ぐらいなんですか。
3割ぐらいですかね。
うちもこんな感じだから、まあ、分かるな、まあ、分かるな、なるほどね、そういうことですね、はいはい。まあ、いろんな米屋がいるけれども、まあ、確かにエンドユーザー一番近いのがね、うん、お米屋さんですからね、まあ、彼らの話聞くと面白いかもしれないですね、確かにね、うん。まあ、最近はでもね、本当に俺ですらまだ若手だから本当にね、だからそう、東米商って知ってますかね、東京都米国小売商業組合っていう東京都のお米屋さんの組合があるんですけども、
はいはいはい、
でそこの集まりというか商談会とか毎年やってて、やっぱ農家さんとか呼ぶんですけど、
はいはいはい、
やっぱり農家驚きますもんね。なんか産地もこれがすねえけど、お米さんの方がすごいですねって確かに若いのいねえなみたいな
そうなんですね。
だから出店してる農家さんがよっぽど若いもんね。もう大丈夫かみたいな米屋さんもひょこひょこやってくるからね、確かにこれ本当に大丈夫なのかと思うよなとか、
うん、
そうです。僕らからしてみたら本当に、ね、そう、お米屋さんよりも生産者さんの方が若くて元気な人がね、
はいはいはいはい、
多いっていうのがすごいありますね。
なるほどね、うん、
そうそうそう、まあ、それこそカーラクもそうだけどね、本当に、
はいはいはい、
僕の知り合いの茨城の大島さんって人がいて、
はいはいはい、
知ってますか、やっぱ知ってますよね、
多分知ってる、
たくさん品種作ってる、彼もめちゃめちゃ作ってる人でね、本当に彼なんかも気持ちはまだ若いよね、彼もね俺の一回り上だからね、彼もイノシシ年なのね。
あの人もそうなんですね。
そうそうそうそう。お互いいつも会うたびそんな話はしてるんですけどね。会うたび年聞かれるけどね。いい加減覚えるとか言ってるんですけど。まあまあまあそれはあれですけど。
大島さん多分40種類とか50種類作ってるんですよ、
う
ん、確か。
もうあれは有名ですよね。あれは変態ですよ、ね、本当に。会うたびに増えてますからね。そう、でもその仕事にもう最近でもシフトしたんですよね。
あ、そうなんですね、
前は普通にコシとかミルキークイーン作ってるんです、
はい、
だんだん種類増えてきてどうしたのって言ったらそういうことになってていつの間にかそうそうそうそう、やってるね彼はね、そうそう、竹本さんのところの周りって若い人いるの？
割と若いメンバー多くて。
あ、そうですか。
そうですね、
はいはいはい、で結構皆さんもあれですか、竹本さんみたいに結構いろんな集まりとか出て人から人へいろんな仕事をもらいに行ったわけじゃないけども、そういったことをきっかけにみたいな人も多いんですかね。
っていう人がやっぱ多いですね。
あ、そうですか。
石川はやっぱり、うん、産地として弱いっていうところがあるんで、経営者がみんなそれぞれ自分が頑張らなきゃという、うん、
あ、なるほどね、
っていうところがあるんで、
それはあるかもしれないですね。わかりますわかります、はい、そうそう、
産地に守られないんでね。
そういうことですね、はいはい、わかりますわかります。そう、産地が、そうそうそう、まあ、福井はどうかな分かんないですけども、
うん、
なんか俺のイメージだと本当にもう福島とか、福島はそうでもないかな、結構個人が来るかな、
うん、
結構新潟とかはねもうね、県があんな感じでねやってると思いますけどね、うん、分かります。群馬とかね本当に県が何もやってくれないから、うん、その代わりに生産者がすごい強いイメージがありますね。なるほどね。そういう話聞くとやっぱりあれですね、やっぱりこっちもなんかそう勇気づけられますよ、やっぱり皆さん若い人がねこうやって一生懸命やっぱり出ようとして頑張ってるっていうのはね。やっぱグループみたいなの作ってるんですか、皆さんで？
あ、そうですね、はい、
それはどういうグループっていうか、何を、
まあ、うん、まあ勉強会っていう立ち位置、
ね、
はいはい、のものが多いですけど、
はいはいはいはい、じゃあ 4H クラブ入ってる人も入ってた人も多い？
あ、そうですそうです。
あ、そうですか、はい、なるほどね、いいですね。やっぱりなんで農家さん若いのが多いんだろうな。米屋はいないですからね、なんでか知らんけど、うん、
でも米屋さんも結構若い人がだんだんなんか頑張ってるイメージがあったりして。あ、そうですか。あの秋沢さんとか。
ああ、秋沢さん、秋沢さんご存知なんですね。
はい
はいはい、彼女は頑張ってますよ、はい、ね、本当に。そうね、分かった、彼女はそうね、かなり浮いてる、いい意味でね、いい意味でてるなっていう気はするけどな。うん、ほら渋谷さんっているじゃないですか、知らない、千葉のお米屋さんの渋谷さん、渋谷理恵さんって女性、
お、
彼女、その人も女性なんです、
はいはいはいはい、
そうそうそう、もう彼女なんて本当にもう確か芸能事務所かなんか所属して、
へえ、
そういった本当 PR 活動に専念してるって人もいるんですけどね。まあ、秋沢さんもそこまでやってるかどうかは知らないけどね、うん、まあ、頑張ってやってますよね、彼女もね。飲食店なんかはなんか私なんか本当にもうダイレクトやってるから好みも何も全部わかるんだけども、一般のお客さんってやっぱり人によってあまりにも違いすぎるから、やっぱりなんとなくざっくり分かっていてもさてさてどうしたものかみたいな多分あって、それでもうちなんかはほらお米屋さんだからいろんな品種をね揃えられるから、これがダメだあれだみたいな感じでいろいろできるんだけども、やっぱり品種は限られる中でお客さんのニーズも含めてどういうふうにこう対応してるんですかね。
それはなんかお客さんの属性のような気がしとって、
うんうんうん、
例えば石川県の和製品種めちゃくちゃ品質悪い年みたいな、
うんうんうん、
そんなのがあったとしても、
うんうんうん、
割と受け入れてくれるお客さんが多いですよね。
あ、なるほどね、うん、まあ、それはまあまだ和製だからか新米だからっていうニーズになるんですかね
っていうのだったり、
うん、
こう石川出身だからとかそういうので、
ね、
お米の品質、
うんうん、まあ、それあるよね、
お米の品質やったら多分、うん、ちゃんとしたプロというか、
うん、
こういったところとかに行くんやろうけども、
うん、
まあ あのゆかりのところやからっていうので買ってくれるみたいな、
なるほどね、
そういう属性はあるんじゃないかな、
ね、まあそれはでしょうね、うん、僕はそれを感情移入って呼んでるんですけども、そうそうそうそうそうそう、
なるほど、
そう、全ての理屈を吹っ飛ばしてそういういやでも大事ですよね、
うん、
大事だと思います、大事ですし、うん、それは本当にありがたい、そういうふうに思ってくれる人が竹本さんを示してくれるっていうのはやっぱり、うん、いろんなところ出ておられるからですよね、やっぱりね、うん、あ、なるほどね、うん、そう、一般消費者やっぱ本当に難しいからね、やっぱり
そうですね、
うん、うちなんかもう原宿だからどうしても一般消費者と触れ合う機会があんまりないんでね、
うん、
あの人はたくさんいますけどね、
人はたくさんいるけど
今の時間ってもう外人だらけですからね、本当にもうね、みんなお米、まあコロナ前はそれでも時々やりましたけどね、あのこの棚全部くれとかありましたけれども、
うん、
いやあんまり今ないですしね、
うん、
そういった意味であんまり一般消費者の動きってあんまりよく分かっていないんですけれども、うん、やっぱり友達話聞いたり、うんうん、あとはまあ時々マルシェとかにも出ていろいろ話して、やっぱり、
うん、
あ、俺ら思ってる以上に全然分かってないんだなってのが毎回よく分かるっていう、いつもその繰り返しみたいな感じですよね、うん、本当にね、
僕ら思った以上に分かってないし、うん、ご本人たちはめちゃくちゃ分かってるっていうふうに思ってるっていうとこありますよね、
そうね、そうね、そういう人いる
から
ね、
俺はこだわりすごいんだぞっていうけど、うん、あんまり知らないみたいな、まあまあま
あ、そうね、うん、まあまあでもそれでも興味持ってくれるだけでもありがたいですけどね、本当に本当に興味持ってくれるだけで僕はねありがたいなと思うんですけど、最近ね僕らのお米屋さんの間では、うん、最近の入りで何かみたいなね取材受けると、
うん、
やっぱり外がパリッとして中はジューシーなお米がつや姫とかね、
はいはいはい、
そんな流行ってますよみたいな話はするんですけども、うん、そういったニーズってなんか感じることありますか、ね、一般消費者の人は最近固めが好きじゃねえかなとかね、やっぱりでもそれあれかな、竹本さんのところで買うから
うちの、うん、うちの属性ではそこら辺あんまり見えてこないかもしれないですね、
そういったのが100万石はね、だからそういった意味でね、すごいポテンシャルあるような気がするんですけども、
うん、
若干ちょっと旨味が足りないような気がするなと思って前ね、
はいはいはいはい、
思ってたんですけどもねえ、そういうのってあれですか、県内流通させるっていうことでやりつつも、
うん、
あれですか、生産者さんってあれなの、こう募集なの、こうなんか登録とか登録制なの、あれって誰でも手を挙げれば作れるものなんですか、あれ
誰でも手を挙げれば作れる状態に今なったって感じですね、
うん、前は違ったんですね、
最初はだいぶ絞って、
うん、あ、そうですね、はい、はいはい、絞った目的は何ですかね、その品質を上げるためのノウハウのため、
品質を安定させるっていうところですね、
なるほどね、
うん、
はいはい、でそこでいろんなあれか、栽培方法のノウハウがたまってそれをオープンにしてる感じなんですか、
あ、そうです
ね、あ、そうなんですね、うん、はいはいはい、なるほどね、じゃあもうね県外出ても良さそうなもんだけど、まあ ね,
ねえ、そろそろそろそろね、うん、
まあでも確かにな、そこでやっぱりつや姫とかの競争になったらっていうのは、
うん、
そうなんだよな、こればっかりはね、
うん、
本当にこう本当にお客さんに対しては思うんだけども、
うん、
美味しいお米ってたくさんあるんだけども、
うん、
出して間違いないっていうのは意外と限られていて、
うん、
出せば全然絶対響くっていうお米ってやっぱり限られてて、やっぱりつや姫とか、
うん、
いちほまれとか、
うん、
しんのすけあたりだったらねいけるんですけどね、
うん、
それ以外ですちょっとまだパンチが弱いなっていつもね思っているんですね、
なるほど、
うん、私はですね、
はい、
そういった意味ではね、でも100万石絶対ポテンシャルあると思うんですよ、ほら、
うん、
煮込まれてあるじゃないですか、あれも産地によってやっぱ味が全然違うけども、うん、うまく作ってるとこ本当に美味しくできてるから、
うん、
最初はね煮込まれとか言って名前がどうかなと思ったんですけど全然そんなことなくて全然美味しいお米はもう結構高くても、
うん、
うちなんかウーノマイル高い煮込まれとかありますもんね、
おそうなんですね、
そ
うなんです、
それでも買うお客さん結構いるんで、
うん、
はい、そういった意味では絶対ポテンシャルあると思うんだよな、
うん、
ね、100万石ぜひちょっとね盛り上げていって方がた方がいいんじゃないって、
うん、
まあまあまああれでしょうけどね、
お題ポッドキャストについて、
ポッドキャストはもうすぐで、もうすぐで3年かな。
すごいね。
うん。
これ専用の機械なの？これよく分かってないんですけど、俺。
これはね、うん、マイクの音を集めて、
はいはい、
記録してくれるやつですね。
これ編集は竹本さんがやってんの？
僕やってます。
すげえな。どれぐらい時間かかるんですか、これ。
でもあれですよ、農作業とかしながら元音源を聞きながら あの前半ただのだらしゃべりやし削ろうとか、うん
ね、
そういう感じでやって、
そういう感じ
ですね、
はい、
そうそうそう、
なるほど、ね、
なので、
なるほどなるほど、
動画みたいにこうあの 1分の動画作るのに1時間とかそんなレベルじゃないですか、
うん、そうなんですね、うん、なるほど、
そうですそうです、はいなんで1時間30分の番組作るのにまあ3時間ぐらいトータルではかかるかもしれんけど、まあ作業しながら聞いてっていう時間も含めてです
ね、なるほど、
うん、リスナー、まあ農家の人が多いんですけど、まあポッドキャスト人気とかも含めて東京の人が聞いてる人が多いっていう数字もあるんで、一般層も多いなっていう感じですね。最初はね、最初はもうノリで始めたん
で、いや大事大事大事です本当に。
でこんな機会もなくっていうような感じで、スマホだけで撮ってたんですけど、結局情報発信自体はもともとずっとやってきたので、その延長上っていう感覚でブログとかやってたので、その延長上っていう感じであんまり抵抗感はなく、でポッドキャストで話すと自分の頭の中が整理されるっていうこともあるし、基本こう喋ってるんですけど、基本はもう無口な性格なので、
誰が？
僕僕も
う無口。あ、そうなんですか？
っていうのなんで、これがなんかお話しするいいきっかけになるなと思って。
ああ、なるほどね。
今度、はい、あのポッドキャスト収録したいんでお話ししませんかと、あと声かけがしやすいっていうの
そういう使い方なんですね。面白いですね。そうそうそう、なるほど。あんまりこれポッドキャスト俺やろうと思ったことなかったからね。なるほど、そういう使い方があるんですね。
そうなんですね。
なるほどね。
いや小池さんとかめちゃくちゃいいと思います。
そうですか
最近ね、お仕事系がすごく多くって、香水作ってる人 の、
うんうん、
の番組とかが今すごい人気なんですよ。
香水を作ってる人の番組、
はい、香水メーカーの人が香りをいろいろ嗅ぎ分けて、で爽やかな匂いにするためにこれとこれとこれの成分を作るっていうのなんですけど、ライターさんと一対一で喋りながら、このフレグランスはこういう思いをつくるっていうような話を聞いて、ライターさんが深掘りをして、それをリスナーさんは聞いてふむふむみたいな
ポッドキャストってあれ一人じゃやるんじゃなくて、やっぱり対談しなきゃ意味ないってことですね。一人ごとじゃないってことですね。
一人配信もあるんですけど、僕が好きなのはこういう対談系が好きですね。
さっきおっしゃった、ね、話すのは目的ですからね
そうそうそう
なるほどね、
うん、はい、お仕事系なので、
そういうことですね、はい、じゃあ米屋捕まえてやるか、なんか流せない内容ばっかりな気がしてきて俺はなんか、うん、ちゃんとそのあたりをね工夫しなきゃですね、やっぱりね
お題、イタリア米について。
きっかけ自体は金沢のイタリアンレストランのシェフと仲良くなって、で僕が米農家やからって言ってリゾット作ってくれて、でどうやうまいやろって話になってでこれをコシヒカリでやるとこうはならんげんと、でカルナローリっていう品種からこの粒感アルデンテになるんやよとという話をしとって、で輸入してくるしかないと、でめちゃくちゃ高い、
うん、
でイタリア野菜とか作っとる人、
うん、
あちこちにおるけど、うん、お米作ってる人おらんけど、あんた作らんかっていうことを言ってきて、うん、で作ります
いやいいと思います。今ではね本当に時々ね、やっぱり他の生産者さんでもやってる人を見かけますけれども、
はい、
本当に竹本さんが走りだなと思っていつもね思ってはいるんですよね。うん、これ本当に精米も難しいでしょ。これ
難しいんですよ、
ね。いやうちも名古屋リゾットやるときは結構苦労するもんな
名古屋リゾットもそうなんですね。
あれるあれる、すごい。でも本当にこれ俺もおかげさんで見分けつくもんな、カルナロイドと名古屋リゾット、
はいはいはいはい、
明らかに違うもんね、これね。 ね。すごい思うから本当だ。結構胚芽も残ってて、まあこれぐらいの方がいいんだよね。寿司屋もそうだけど、割れたらやっぱりアウトだからね、やっぱり。なるほど。それがここまでね、もう何代目ですか、もう。12、3年やってるわけですか。
12、3年ですね。
そうですね。これって、でもあれかしら、やっぱり世代交代するとだんだん変わってくるんですかね。
実はだんだん変わってきてますね。
そうですか、やっぱり。それは育てやすくなってる。
育てやすくなってますね。最初はでも背高いお米やったんですけど、年々だんだん。
そうですか、面白いですね。味の方はどうですか。
味もね、やや柔らかくなってきて、
そうですか。
で、甘みが増してきたって言われますね。
それじゃあ喜ばれてるんですね。その
割とこういうもんだと思えば、厳密なカルナローリと比較するとちょっと違和感を覚えるけども、
なるほどね、
これはこういうもんって思えばいいですよっていうのは言われますね。
いいですね。その風土に根付いたお米ですよね、まさにね。そういう話聞くとやっぱりいいね。やっぱりそういうもんなんだね。いや今俺石垣島で今ね、まあ付き合いがあるからね、石垣島農家さんとでいつももらってるんですけども、今年実験で他の米を巻き込んで、こっちから種持ってたんですよ、これもやってくれみたいな感じで。最初は多分今年はダメだろうみたいなね。でもそのうちだんだん慣れてきて、その土地に根付けよねみたいな話も今してるんですけどね。
そういうだんだん馴染んできますよね。
そうですよね。はい、だからそれがそれ楽しみだなと思ってるんですけどね。
石垣島いいですよね。2回作れますからね。
でもなかなかね、日記目はねやんないみたいですね。
あ、そうなんですね。
はい、やっぱり、ね、2期目は1回僕食べたことありますけど、やっぱりね、肥料がね全然ちょっとなんだろう残ってて、すごいなんかね、発酵してないんでしょうね。なんかすごいね、米が臭いんですよ、なんか。あんまり美味しくなかったですね。でもこういう人もこれはもう本土の方の本島か本島の方で、の業務用ぐらいしか使えんなとか言ってましたけど、でも確かやろうと思えばそれこそ2回目、あれですよ、田植えしないでひこばえだけでやってましたからね。
おすげえ、
すごい、なんかすごいエコだなみたいな。それから肥料まかなきゃダメなんでしょうね。ってやり方してましたね。そうなんです。いや、石垣面白いですよ本当に。まあ、そこは全然、まあね、補助の環境は全然違うと思うんだけどな。本当に良さそうなとこだもんな、ね、やっぱり山もあるし、結構だから近くにあれですもんね、大きな池が結構ありますもんね。
ありますね。
ね、だそういうのもあるから環境的には素晴らしいんだろうな。結構あれですか、その他の人がお願いされる田んぼってひどいところはって言ってたと思うんですけど、結構じゃあ集約できてる感じなんですか。
は割と集約はできてる方やと思いますね。うち言ったら54ヘクタールあるんですけど、半径1キロ円にまとまってるんで、
あ、だったらいいですね。ね、あちこちやるって時々いらっしゃいますもんね。
いますね。
あ、なるほど、それだったらいいわ。それが、
そうですね。
あ、山の方とかあるとね、やっぱりどうしても飛び地になっちゃうっていうのはあるんだけどね。まあ本当開けてるからね、本当に。あそこは何平野っていうんですか、あの辺りは。
まあ加賀平野の一部って感じですかね。
なるほど。そう、小松空港を使うといいですよ。わかるから、本当に懐かしいですね。本当に懐かしい。
あんまり組み立ててやってるタイプではないですね。ブランディングは意識はするんですけど。
同じ。組み立てはしない。まあそれはね、僕らはプロじゃないから、そういうね、ブランディングはやっぱりそれはなかなか理屈ではなかなか難しいんだけども、でも感覚的に、でもやっぱり続けることが大事ですよね。
あ、そうですね。
そうですよね。本当に続けることが大事。それでやっぱりその積み重ねでできてくるのかなと思いますけどね。なかなか私なんかね、まあ、原宿でねお米屋さんやるにあたってやっぱりいろいろと悩ましいのが、まあ、そもそもなんでここで 米をやるんだみたいなね、やっぱりあったわけですよ。やっぱりその何かあった時にここに立ち返ればいいよねとか、
はい、
困難な時にいや初心に帰ればいいよねっていう、その何かがなければ続けらんねえなと思ったん で、
うん、
でそれであのいろいろ考えて、やっぱりその一つには、まあ、原宿という場所を使って、
うん、
産地と生産者、産地と消費地のこう架け橋になれればいいなというのがまず一つあって、
うん、
あともう一つはやっぱりこのお米を売り続けることによって稲作文化を守んなきゃなとは思っているんですね、
うん、
みたいな、自分のこうなんだろうな立ち位置を明確にするそういった方針みたいなのってなんかありますかね、うん、
方針
いつも多分相当悩むと思うんですよ。こんな人怒られるけどいろいろ作ってるじゃないねえ、まあ、楽しいのもあるからっていうのも分かるんですけれども、それでもいろいろと辛いことや結構あると思うんです。悩ましいこともね、
はいはいはいはい、
うん、そういった時にどういったところに立ち返るのかなと思って、
立ち返る、
うん、
まあうちで言ったら代々続いとるっていうところかもしれないですね、うんうんうん、
なるほどね、
うん、
はい、いやそれ本当大事ですよね、
うん、
だって10代でしょ。写真はないのか、さすがに江戸時代
ないですよね、
うん、でもいいですね、その文化がいいですよね。 それぞれの代が好き勝手なことやってきたっていう、
あ、そうですそうです、はい、
それがいいよな。
割とこう象徴的なのが、
うん、
あの僕の祖父なんかは、
うん、
あの漁を取るのがめちゃくちゃ好きだったのも含めて、収量取りに行ったんですけども、
はいはいはい、
その当時戦後やったんで、
うんうんうん、
米作日本一賞っていう賞があったんですよ、
はいはいはい、
でそれは何かって言ったら、
うん、
あ単面積あたりに取れる量をみんなで競い合うっていうよう な大会 で、
うんうんうん、
で優勝したことがあって、
うんうん、優勝した、
あ、そうです、
すごいですねそれは。
で、うちの祖父が優勝した後ぐらいからもう、うんうん、インフレを起こして、あのうちの親、祖父が取ったのが、
うん、
ターンあたり630キロぐらいだったかな、
うん、
っていう感じだったんですけど、うん、次の年900キロ取って、その次1トン超えちゃったみたいな、そんなのでちょっとインフレを起こしちゃったんですけどその大会自体は 10年から15年ぐらいその大会があって、
うんうん、
そこの優勝者の人たちって、
うん、
代替わりできなかったんですね。
あ、そうなんですか、
はい、
ありゃそこまでの技術をお持ちなのに、
技術を持っとるけどもストイックすぎて後継者が同じことできんっていうので、
なるほど、ついできないってことか、
なんですけどうちの時は親父が代替わりして、
うん、
で法人化をしたりとか、
うんうん、
あ、こう有機栽培始めたりとか、
うんうんうんうん、
っていうので、割とフットワーク軽く、
なるほど、ね、
舵取りできたっていうところで残ってるっていうところなので、
うん、なるほどね、うん、いいですね、フットワーク軽いとかいいなんか言葉ですよ。あんまりこう私偏見かもしれないですけど、まあとはいえ僕と仲いい生産者さんってみんなそんな人ばっかりですけどね、うん、
なんとなくイメージ出てきますね、
本当に本当に、うん、あんまりね、もう本当にだから変化に対応できないっていうかしないっていうのかな、
うん、
現状で、まあ現状でいいやってのはすごい分かるんだけどね、
うん、
だそういう人だとやっぱりなかなか、少なくとも都内の米屋とのダイレクトってあまりないですからね、
はい、
うん、そうなんだよな。でもね、さっきね、あの周りには結構ね、そういった若い人もいるし、
うんうん、
元気な人多いって聞いて、なんかすごいやっぱり、
うんうん、
やっぱりあれですね、こう若い人の、若い人っていうか、その若い生産者さんと話すと、僕らもすごい勇気づけられますよ、
うん、
本当に毎回思いますね、本当に。うん、いやそうです、米は本当にちょっとすいませんね、頑張んなきゃいけないんですけど。
いやいやいやいや。
うん、
そんな高齢化が進んでるとは
思わず。そうなんですよ、
うん、
本当そうなんですよ、もう。まあ、それでもさっきおっしゃったね、秋澤さんもそうだし、
うん、
まあぼちぼちこの間もなんか、そうそう、まあその今年も商談会やるから、
はい、
でなんかまあ手伝いが必要だみたいな感じになって、じゃあ理事長が、はい、あそこの米屋とあそこの米屋声かけたから息子が出てくるぞって言うから、息子って俺と同い年ぐらいのあんな出てこないと思うんだけど、言ったらさらにその下だみたいな話になって、あそこの孫の世代になってんだみたいな感じでいるんだって、まだまあそういう、ね、大きい米屋さんにはね、
うん、
そういうのは出てきてくれや、まあまあまあ、若返るのかなとは思ってはいるんですけどね。
うん、
浅いと思いますね。うん、その辺なんか思ってるところあります？生産者に対して思うところみたいな。
生産者思うところ。 いや、やっぱり最近の若い農家さんはやっぱり僕らに寄り添って、僕らの都合もちゃんと分かってくれて、それこそ発想もそうですし、荷姿もそうですし、それこそ平気でフレコ持っていくとか言う人いないからね。いやでもおっさんとかいるんだよ。俺びっくりして、うちすごい狭いんですよ。小池さんすごい狭いんで、来てことあるのに、フレコンだとどこに置けますかねとか言い出すから、びっくりして俺。もう勘弁してよってなったんですけども。そんなこと絶対言わないとかね。だから結構そういう寄り添ってくれる方が最近増えてきて、そういうの本当にありがたいなとは思ってますよ。本当に。あん？そうそうそう、本当そうですよ。本当に、まあ、ただ置けるとこ米も時々あるからね、分からんではないんだけど、でうち来てるんだから分かるだろうみたいな。俺寝るとこないよみたいな話はしてるんですけども。そう。いや、言うことないですよ。本当に僕からしてみたら本当にいろいろだ、このね、異常気象の中、皆さん本当にご苦労されてると思うし、さっきの、ね、話聞いてすげえストイックだなと思いましたもんね。やっぱり精米も含めているからこそ、逆にどこまで品質上げることができるんだって発想になるっていう、それもすげえなと思って聞いてたんですけど、まあその点に関してはね、いろんな農家さんいて、やっぱりこう自然のもんだから、二等になっちゃうからね、それは色線かけりゃ一等になるかもしれないけど、そこまでやらないよっていう人もまあ中にはいらっしゃいますよね。それはそれで僕は分かると思う、分かるっていうか、それは逆に分かっていて、それを引き受けて俺らが今度はお客さんに説明しなきゃならんっていう、そういった義務を果たさなきゃならないから、そこで文句言う米はね、その覚悟はないんだなと僕は思ってるんで。
おお、なるほど。
本当に、ね、だってそれ工業製品じゃねえんだからって大前提じゃないです か、 だかそれをね、跳ねのけてね、やっぱり、ね、今年は出来が悪いじゃねえかみたいなこと言って、もちゃんと天気見てるみたいな話ですよ。いやでもやっぱり米屋って米の悪口ばっかり言って大丈夫かな俺。いや、まあまあ一般論ですよ、はいはい、やっぱりどうしても卸業者経由だから発想がないんですよ、はい、そういったね、産地が偉いことになってるっていうやつ、ね、っていうのはまだまだ多い。あ、でもそういったね、こういった本当に毎年同じ年に全くないじゃないですか、本当に、ね、特に今年、最近というか、もう近でここ10年ぐらいはね、その中で本当に皆さんご苦労されてるなっていうのは、すごく逆に頭下がる思いなんで、本当に我々の仕事は本当に皆さんにかかっておりますので本当にもう、頼りにしております。本当に、はい、ね、本当に竹本さんみたいな方がたくさんいらしたら本当に僕らも助かります。また仲間をどんどん増やしていって、
あ、そうですね、
竹本色に染めてやってください。
青い T シャツ24時。
本編いかがだったでしょうか。今回はなんか僕のマイクが調子悪くって、話の3割以上がなんかブツブツブツブツってなってしまって、聞き苦しいのでカットするみたいな感じにしてるので、話の要点がなんかまとまってない部分があったりするんですけども、ご了承ください。家の光協会出版の地上で、僕と伊藤くんが事業承継の連載をしているんですけれども、小池さんも米消費拡大研究所という連載をやってて、これ毎回すごく参考にさせていただいてます。これをご縁に、この対談っていうのが実現させてもらったので、大変光栄でした。お米屋さんと米農家の対談っていうところで、うちも直接個人のお客さんにお米を売ったり、飲食店さんに卸してるっていうところなので、ちょっと言うと小池さんと商売の領域が重なってるっていうところがあります。で、お米屋さんはその専門性を生かしてお米の特徴とかをよく研究してお客さんにアピールするっていうところで、僕の場合は農家直営っていうところなので、どんな農家なのかを前面に出して訴求するっていうところが、割と同じ領域の仕事をしている割にはその辺ちょっと差があって、なんで小池さんからするとこんなことも分からずに商売やってんのかよみたいな、そういうところもあるんじゃないかなと思ってビクビクしながら収録を迎えたんですけども、とっても物腰柔らかい方で、とっても話しやすい感じでした。商談会でお会いすることは何回かあったんですけど、
こうやってじっくりお話しするっていうのは初めての機会やったんですけれども、小池さんもお話し好きな方やったんでね、とても楽しく収録できたという感じです。小池さんの本なぜその米は売れるのか、番組概要欄に、Amazon のリンク貼っておきますので、概要欄ぜひご覧ください。今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。 Twitter ハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。